店の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社コバヨーの代表取締役安藤幸雄さんです。新潟市北区に本社工場を構えるコバヨーは昭和23年創業。ドラム缶の再生業者として回収した容器を洗浄加工処理し、リユース可能な新しい製品を生み出しています。それでは早速お話を伺ってまいりましょう。
ドラム缶というのは、まあ、とても私たちの生活においても身近なものですけれども、工業を支えているものなんですか？
日本では年間2500万本、新しいドラム缶が1300万本、再生ドラムが1200万本生産されております。
そんなにピンとこないぐらいですね。
普段消費者の方に目に触れないような容器になってしまいましたので、大手の化学会社さんですとか石油会社さんで使っていただく容器というところで活躍しております。
でもやっぱり今の子どもたちも何か遊びであったり、ドラム缶ってこう触れ合う機会は多いですよね。
そうですね、
前はもっと多かったということですか？
もっともっと各家庭に入り込んで、そこに灯油が入っていたり、玄関の軒先に普通に目に触れる容器として活躍してたんですね。
今もそれが名残として残ってらっしゃるご家庭もありますよね。
たまに見受けられます。
でもその日本の工業にとってこのドラム缶っていうのはどういう存在なんですか？
日本のと申しますより世界的に見ましても、石油化学産業、石油産業っていう大きな基幹産業の一つのバロメーターになっておりますね。
と言いますと、
ものづくりが盛んな国ではドラム缶が比較的多く使われますし、資源国とかの国ではものづくりではなくて、資源を輸出に回しているわけですので、必然的にドラム缶は不要という。世界各国でどの程度のこういう容器が使われているかが産業のバロメーターになっているっていう。
ずばり日本はどうなんですか？
ちっちゃい島国ですけれども、アメリカ、中国、ヨーロッパに比べて引けを取らないだけの生産数量を誇ってるんですよ。
それだけたくさんの石油を輸入して、はい、いろんなものに変えていっていると。
そうです。
そうなんです、はい、そこを支えてらっしゃるのがコバヨーさんなんですね。
本当微力ですが頑張っております。
コバヨーさんはドラム缶を作ってらっしゃるんですか？
一部特殊品は作っておりますが、大半のものは、リユース再生事業で頑張ってるんです。
はい、リユース。
はい、小さい頃牛乳瓶を、牛乳を飲んでですね、空いた牛乳瓶を木箱の中に戻すと、また行く日はきちんと洗浄された牛乳瓶があって、こういう時代があると思うんですが、原点はそこだと思います。
そしてその、ご協力のもと、こちらコバヨーさんに戻ってきたドラム缶というのはどんな風にリユースされるんでしょうか？
はい、まず基本的には洗浄してもう一度使うという、やり方が一つ、もう一つは、そこに熱処理を加えてですね、新たに、ショットブラストというものをかけて、全然違う形態に加工して再利用するというやり方がございます。
そうなんですか。でもそのまま洗浄といっても、ただ洗うっていうのと違うんでしょう。中に入っているものが特殊なものが多いですものね。
はい、それはもう社員みんなが力を合わせて知恵を出してですね、このものはどうやったらきちんと洗えるだろうか、洗った廃液はどうやったらきちっと安全化処理ができるだろうか、みんな社員がですね、力を合わせて一つのリユースに取り組んでおります。
もうその、リユースされることによって地球に優しいということですが、どんなメリットが具体的には？
はい、新しいドラム缶はご存知のように、新しい鉄から生産されます、
はい、
その新しいドラム缶を作るのに費やす CO2 の量と、我々が再生する CO2 の量を比較検討いたしましたところ、再生の方が新しい新品のドラム缶を作る約6分の1の CO2 量で賄えるという測定結果が出ましたので、一本一本再生品を 作って世の中に出すことによって CO2 の削減に貢献してるんだよ、社員みんなでですね胸を張って頑張ろうと、そんな活動をしております。
なるほど、そうなんですね。
容器の再利用を通じて環境問題に取り組む株式会社コバヨー。コバヨーはドラム缶の再生のみならず物流を支えています。
産業用容器である以上、お客様にとってドラム缶とかその他の容器というのは減らしたいコストなんです。
あ、かけたくないもの、
かけたくないもの、できたら中身だけをお売りになりたいというのが正直なところだと思います。はい、ですので我が社はいかにしたらドラム缶が多く売れるかという営業活動ではなく、
はい、
どうしたら弊社の製品を買わずに済むかというコンセプトで提案をできるように常日頃営業は心がけておる。
逆転の発想ですね。
そうですね、いかにしたら容器はいらないのか、もう少し安い容器で済む道はないのか、そこをお客様と一緒になって考えながらご提案させていただくことが今日今日まで可愛がっていただいた考え方だと思います。
でも素人考えではドラム缶が売れなければ、
はい、
会社の経営の方が難しくなるんじゃないかと思いますけれども、はい、
時代が変わりまして我が社がそれを提案しなかったら、新しい誰かが別な容器を別な物流システムを考えて提案していくと思います。その時にその活動を怠っておりますと、もう産業界からはいらないよって言われる存在になってしまう。であれば先を一歩行きまして、そういうご提案をさせていただくという。
そこがまたに地球に優しい企業になっているわけですもんね。
そうですね。
うーん、他にもその強みはありますか、社長が考えられる。
はい、まずはその容器をいかに安く提供できるかっていうお客様満足、ただそれを支える根底は何といっても社員、人です。いかに社員をどこに出しても通用するレベルの、中小企業だから人材がいない、人材が弱いというものは私は通用しないと思います。若い社員をきちっと教育してどこに出しても恥ずかしくない人材にしていけたらなと努力しているのが唯一の今の我が社の強みの一つかもしれませんね。
さあ、安藤社長の力の種は何でしょうか。
力の種は自らにあらず、社員の成長にあります。これを私が見続けることが私の力の種でございます。社長へこんでちゃいかんなといろいろ辛いこともございますね、商売してさせていただいている中で。でもへこんでたりくよくよしてる姿を彼らが癒して、逆に私の背中をプッシュしてくれる、それが私の源泉ですかね、元気の。
さあ、では最後に若者の皆さんにメッセージをいただけますか。
決まった仕事、決まった作業、これをやっていれば頑張ってるなって言われる時代はもう終わったと思います。今形のないもの、今やり方がまだ確立してない仕事にもっともっと創造的に取り組むような若者がどんどんと出てっていただきたいと思います。そんな若者を我が社も大歓迎いたします。